私たちの歩み、信仰生活にはインマヌエル、神我らと共にいます、そんな神様が同伴してくださっています。恐れるな、私はあなたと共にいる。まあ、ある人の計算によるとですね、この恐れるなって言葉は聖書に365回出てくる。実際に数えたらもうちょっと多いんですけど、まあ、おそらくその方が言いたいのは365日神様はいつも恐れるなと言ってくださっている。そしてこの恐れるなという命令の後にはほぼ必ず私はあなたと共にいる、まさに主が共にいるよという約束がされているんですね。2週間前に説教しました、あのエマオ途上の弟子たちと一緒に復活の主が歩いている、そんな場面をロベルト・ジュントという方が描いてますが、あのようなイメージで私たちは復活の主と一緒にその道を歩んでるんだ、そんな思いで一緒に歩んでいきたいと思うんですね。ところがですね、残念ながら私たちは時に一緒に歩いてくださる時速5キロの神様がいるにもかかわらず、先走ったり勇み足をしてしまうことがあるんじゃないでしょうか。勇み足、それは本来相撲の決まり手の一つです。優勢に勝負を進めながらも勢い余って自分の足が先に土俵を割ってしまうという、まあ、負けた力士にとりましては極めて残念な決まり手であります。この決まり手で負けた場合、しばしば相撲に勝って勝負に負けた、相撲に勝って勝負に負けたなどと言われます。そんな勇み足、相撲の世界、各界においてだけの話ではありません。先ほども申しましたように、私たちキリスト者、信仰者の間にも勇み足と言わざるを得ないものが存在するんじゃないでしょうか。言うなれば霊的な勇み足、すなわち私たちが勢い余って立ち入ってはいけない領域、すなわち神様の領域に足を踏み込むことです。今朝見てまいりますこの会員の現場で捉えられた女性をめぐりましても、立法学者やパリサイ人は人を裁くという神の領域に足を踏み入れている、言うなれば霊的勇み足に陥っていると言えないでしょうか。そしてその一方で主イエスはできることをあえてしていない、いわば霊的な信仰的な意味での勇気ある撤退をしているようにも思います。今朝はそのあたりのことを与えられた聖書の箇所から共に学んでいきたい、考えていきたいと思います。さて今朝の箇所、皆さんの中には気づかれている方もいるかと思いますが、実はですね、よく見ますと括弧の中に入れられています。厳密に言うと一節前のヨハネの福音書7章53節から8章11節までが括弧の中に入っているんです。これ括弧つけてるわけではないんですね。どういうことかっていうと、これ実は聖書の写本の問題で、もともと聖書が最初にこう書かれるわけですが、それがこうコピー、今でいうところのコピー、写本家が全部それを写していくわけですね。で、現在残っているのは全部写されたもので、オリジナルの聖書はないんですね。で、そういう写本の中の古いものに、この会員の女性の話がないっていうことなんですよ。まあ、このことは、この会員の女性のお話、エピソードに多少なりとも議論があることを推測させます。実は本日のお話、先ほども言いましたように、より古い写本にはないということで、もしかしたらこのお話はなかったんじゃないか、そういう議論があるんです。じゃあ、この話全くの嘘かというと、そうでもないんですよ。そこには議論がありまして、どういうことかと申しますと、主イエスの言動、言ったこととか行ったことを記しました福音書には、主イエス・キリストの言動がすべて記されているわけではありません、ね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネがイエス様の言動を書き記しましたが、全部そこに記されているわけではありませんよね。例えば、有名な受けるよりも与える方が幸いであるというイエス様の言葉があるんですが、さて皆さん、これどこに書いてあるでしょうか。受けるよりも与える方が幸いである。これ4つの福音書に入ってないんですよ。使徒の働きの20章35節にパウロが エペソの長老たちに語っている中で主イエスの言葉としてこれを紹介しています。しかしながらこの言葉、ね、先ほども言いましたようにマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書のどこにも出てこないんです。だからといってこれがイエス様が語った言葉じゃないということはできません。パウロがそう言ってますからね。ちゃんとこのように福音書からは直接伝えられない主イエスの言動も存在することをちょっと念頭に置いていただきたい。ちなみに一部の聖書学者たちはこのヨハネ福音書の8章前半の話が仮にヨハネの福音書のオリジナル、もともとの聖書になかったと仮定するなら、主イエスにまつわる逸話として伝えられていたものが何らかの事情により後からヨハネの福音書に入れられたのではないかと推測するわけです。あるいはもう一つの可能性としましては、このお話がヨハネの福音書のオリジナルにはあったけれども何らかの理由でこの写本コピーしていく時点で写本家の判断で削られてしまったかもしれない、そんなふうにも考えられるんです。問題はその理由ですが、この箇所における主イエスの言動が当時のキリスト教世界、教会を揺るがす結果になった可能性であります。当時大きな問題としては第一に信仰を捨ててしまう帰郷の問題、そして第二に殺人、人を殺してしまう、そして第三の問題として取り沙汰されていたのが姦淫なんですよ。当時確立していました一夫一婦制を破壊し結婚の秩序を乱す行為として姦淫は良くないと当時の教会で言われていました。ある意味そんな当時の三大問題の一つ、姦淫を犯した女性を許してしまうというイエス様の言動、なかなか当時の教会に受け入れがたかったんじゃないか、まあ、そのような背景から写本によっては早い時期にあこれはさすがにイエス様言ってもちょっと消しましょうみたいな感じで消されてしまった、まさにこれも勇み足なんですが、そういう可能性もあるんです。まあ、以上のようなことから今朝見ていきます箇所は議論があるゆえにこそむしろ主イエスの地上での歩みの実際にあった可能性のある現実も私たちは見ていく必要があるんですね。ですから、これは私はですね、今日は、実際にあった話ではないかと推測してこのお話を皆さんと一緒に分かち合っていきたい、ね、いろんな可能性があるんですが、もちろんなかった可能性もあるんですけれども、あった可能性も十分にあり得るということで、これを私たちは見ていきたいと思います。で、最初に覚えたいことはこの出来事が今から2000年も前に起こった出来事だということです。この姦淫の現場で起こった出来事がもし仮にあったとしたらですね、今から2000年も前に起きた出来事なんですよ。その片鱗はこんなところにも現れています。すなわちこの女性が現行犯で、姦淫の現行犯で逮捕されて即席の裁判で死刑が宣告され、当時のユダヤの死刑であった石打ちの刑が確定しているわけでありますが、ここに全くこの相手の男性が出てきていない、そして全く男性の問題が問われていないという事実です。古代により特徴的な男性中心主義、男尊女卑の風潮が見て取れるんじゃないでしょうか。しかしながらこの話を単なる昔話として片付けることはできません。なぜならこの本質は、この話の本質は男尊女卑の問題でも姦淫の問題でもなく、現代の私たちにとっても未だ大きな問題だからです。すなわちそれはここが一番重要なんですが、他人の罪、スキャンダルを必要以上に大きく取り上げて自分の罪は完全に棚に上げて神のごとくにその人を裁いてしまうという問題であり風潮です。実はそうすることによって、つまり他人を罪に定めることによって自分自身に誤った安心感、あるいは正義感、そのようなものを得ようとしている可能性があります。これはいわゆるいじめや差別と根本的に同じ論理だと思うんですね。私たちは4節から5節に記されている立法学者やパリサイ人の姿勢にそんな風潮や傾向を見ることができるんじゃないでしょうか。4節から5節、先生、この女は姦淫の現場で捕まえられたのです。モーセは立法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。 ところであなたは何と言われますか。聖書の御言葉を用いて他人を裁く手段としてしまっている律法学者パリサイ人、実は私たちも同じことを誰かに対してしてしまってはいないでしょうか。聖書はよく言われますように、諸刃の剣です。人を生かすこともできれば、それによって人を殺すこともできる。願わくば私たちは聖書を人を生かす道具として用いたいと思います。また聖書を他人に向けて振りかざすのではなく、むしろ自分自身に向けてこそ開きたいと思うんですね。あなたは何と言われますか。詰め寄る言葉に主イエスはどう対応したんでしょうか。 WWJD What would Jesus do? 主イエスならばどうするだろうか。イエス様はこうしました。6節後半、イエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。イエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。イエス様はうつむかれました。そして何かこう地面に書いていたというんですね。一体主イエス様のこのやや不可解な行動は何を意味するんでしょうか。古来からこの可能性をいろいろと多くの人が考えてきました。まあ、可能性が低いと思われる順にかいつまんで紹介しますと、ある人はイエス様は難題を吹っかけられていじけている、ふてくされていると言うんですね。まあ、茨城弁風に言うといじやけてる、分かんないと思いますがすいません。ダダをこねる子供のように地面にしゃがみ込んでしまい、口をとんがらせているかどうかは知りませんが、何か指を地面にこう撫でてですね、やだやみたいな感じでですね、自分の不快感をアピールしている、まあ、可能性は少ないと思います。またある人は主イエスはかがみ込んで、当時すべての道はローマに通ずると言われたローマ式の石畳舗装のまさに石と石の隙間をなぞっていたのではないかとしてる指摘してるんですね。まあ、その可能性はありますが、しかし何のためにそんなことしたんでしょうか。時間稼ぎ、いや会員の女性を取り巻く群衆に考え直す機会を与えようとしたんじゃないでしょうか。さらにある人はこう考えます。ここで主は愛の配慮のうちに、この会員を犯してしまった女性からあえて視線を外されたのではないかという考え方です。この女性は会員の現場で、しかもどうやら現行犯で逮捕されたようであります。だとすれば、まあ、この絵はですね、ちょっと洋服着てますが、十分に着るものも着ていなかった可能性、あるいは身につけているものがはだかれていた可能性だってあったと思うんですね。しかも先ほど言いましたように、当時の即席裁判は男衆だけの面前で行われたんです。この女性がどういう状況に置かれていたかはよくよく考えれば想像できるんじゃないでしょうか。そんな中、イエス様は率先して彼女から目を外された、視線を外された可能性です。周囲の群衆にそうすることを促すように主イエスはそうされたのかもしれません。イエス様の教えの中でも最も大切な教えの一つに、いわゆるゴールデンルール、黄金律と呼ばれる教えがあります。マタイの福音書の7章12節、人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じようにしなさい。要するに、自分がしてほしいなと思うことをあなたが積極的に誰かにしてあげなさいよ。これが黄金律と呼ばれるんですね。で、これに対して、まあ、これがまあゴールデンルールだとすれば、シルバールールというものがあるんです。これはいろんな教えを総称して言うんですが、例えば有名なのは、論語の中にこんな言葉があります。己の欲せざることを人に施すなかれ。己の欲せざることを人に施すなかれ。自分が誰かからしてほしくないことをあなたが誰かにしてはいけない。これをこういう教えを総称してシルバールール、銀の教訓というんですね。イエス様の教えは、自分がしてほしいことを誰かにしてあげなさい。銀の教訓は、自分がしてほしくないことを誰かにしてはいけない。ちなみに銀と金は微妙に差がありますよね。どうして黄金律が金で銀の教訓が銀なんでしょう。 まあ、ちょっと言い方難しいんですが、違い分かりますか？自分がしてほしくないことをしてはいけない、自分がしてほしいことを人にしなさい、これ明らかに積極性の違いだと言われています。ある意味自分がしてほしくないことを人にしないことはやや消極的な姿勢だって可能なんですよ。しなければいいわけですから。しかしイエス様の方はしてほしいなと思うことをより積極的に勇気を持ってしてあげなさい、まあ、ここにこの金になる理由があるんですね。ただ同時に言うと、私たち人間にまずプライオリティ、優先順位として大切なのは銀だと思います。自分がしてほしくないことを人にしない、これもなかなか私たち難しいんですよ。実は自分は特別と思っちゃってますから、自分にしてほしくないことを人にしたったりするんですね。でもそれができるようになったら、次にイエス様の言うように自分がしてほしいことを誰かに積極的にしてあげる。まあ、黄金律も相手の立場に立つというね、大原則を忘れると単なる親切の押し付けになっちゃいますんで、気をつけたいと思うんです。で、私がなんで今日このゴールデンルールの話をしているかと言いますと、もちろん積極的に誰かに何かをすることは極めて大切ですし、イエス様もそれを私たちに分かち合ってくださっていますが、時と場合によっては積極的に誰かに何かをするという姿勢ではなく、むしろ愛と冷静さを持ってあえて誰かに何かをしないという姿勢も必要なんではないかということです。あまりいい例ではありませんが、何度も大相撲の話して申し訳ないんですが、大相撲で勝った力士が負けた力士を起こすのは禁じ手と言われています。勝負に負けた力士の自尊心を傷つけないためにあえて何もしないという配慮なんですね。まあ、最近は優しい力士もいて手貸したりしてる人もいますが、基本的にあればやらない方がいいと一般的には言われています。本日の聖書箇所のヨハネ福音書の8章6節後半、だがイエスは身をかがめて指で地面に何かを書いておられた。律法学者やパリサイ人はあたかも見せ物にでもするかのように、この会員の女性をですね、ちょっと詳しくないね、会員の女性を真ん中に立たせたと書いてあります。ある意味この男性たち、特に律法学者たちはですね、この女性を見せ物にでもするかのように真ん中に立たせたって書いてあるんですよ。そして主イエスに、このような会員の女性は律法によれば牛打ちにするように命じられているが、あなたはどう思うかと迫っています。ところが主イエスは先ほど見ましたように、身をかがめて指で地面に何かを書いておられた。先ほども申しましたように、愛と配慮のうちに自ら目を背ける、その女性から視線を外すことによって女性を凝視する男性衆に目を背けるように促したのかもしれません。私はある意味ですね、ここにこそ主イエスの私たちに伝えようとしている勇気ある撤退、場合によってはあえて何かをしない愛を見せてくださっているのではないかなと思うんです。時に私たちクリスチャンも息巻いて積極的に誰かに何かをするだけではなく、場合によっては愛と冷静さを持ってあえて誰かに何かをしないという姿勢や行動も求められるんじゃないでしょうか。皆さんどう思われますか？誤解を招きかねない言い方かもしれませんが、あえて問題を見ないことにする、場合によっては多めに見るというような寛大な処置を取ることも必要かと思います。かつて私は英語のラブをですね、ちょっともじってこんなふうに説明しました。ラブの L はリッスン、まず愛は聞くことから始まる。 O はオーバールック、多めに見る。 V はボイス、こちらから声をかける。そして E はエフォット、愛っていうのは好きになることじゃありませんので、それなりに努力も必要なんですね。で、その2番目のこのオーバールック、これに注目していただきたい。時に私たちは小さなミスを見過ごしてあげることも必要かと思うんです。ある意味その人を生かすためにはそういうことも時に求められるんですね。もちろん愛を持ってきちんと言ってあげることも必要です、ね、と同時に場合によってはそれを多めに見る。ローマ人への手紙の12章19節、復讐するは我にあり、 すなわち復讐は神のすることだと言います。人を裁くことにおいてはなおさらではないでしょうか。それを忘れて私たちが義憤に燃えたように錯覚に陥って声高に他者を裁くとしたら、それこそ霊的勇み足であり、極論すれば自分を神様にすることになりかねない、自己神格化の罪を犯すことになりかねません。ちなみに相撲の勇み足防止には何が必要でしょうか。相撲の勇み足防止には何が必要か。それは腰を低くして地に足をつけたすり足が効果的だと言われます。私たちも霊的にすり足、すなわち真の謙虚さが今求められているのではないでしょうか。改めまして今朝の箇所、イエス様は身を低くしました。うつむかれたと言ってもいいかと思います。うつむかれる主、なぜ主はうつむかれたんでしょうか。うつむかれて身をかがめて地面にしゃがみ込まれたんでしょうか。もちろん今まで言ってきた理由があると思いますが、もう一つ主がうつむかれた理由の可能性、それはあの時神が御顔を背けた瞬間であったかもしれないという解釈です。つまり神の子イエスは群衆がまさに霊的な勇み足をして勢い神に代わって神の場に立つのを見て顔を背けざるを得なかったということです。イエスのため息が聞こえてきそうではないでしょうか。私たちがクリスチャンとしてその信仰に固く立つことは素晴らしいことでありますが、勢い霊的な勇み足をして神様の領域、神様の領分に踏み込むとしたら、それは主のため息が響き、主がそんな私たちから御顔を一旦背けられるかもしれません。もしかしたらイエス様はあのしゃがみ込んだ時に字を書いていたら、罪という言葉を地面に書いていたかもしれません。仮に私たちが誰かの罪を犯す場面に遭遇したのであれば、勢い義憤に燃えるよりもまずは自分にも同じ弱さがあることを自覚する必要があるのではないでしょうか。そして主の御声を聞かなければなりません。今日の7節、あなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に石を投げなさい。この言葉を聞くとき、私たちは救いの原点、罪の中にいた自分に神の恵みが注がれた事実に立ち返ることができるんですね。あなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に石を投げなさい。そうして私たちは振りかざした石を握る手を下ろして、罪の現場からスキャンダルの誘惑から遠ざかることができるのではないでしょうか。9節、彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出ていき、イエスが一人残された。そして誰もいなくなった。この女性を裁く人はいなくなったんです。そして主がうつむかれたもう一つの可能性に触れておきたいと思いますが、それは主イエスはうつむきつつも心に秘めた闘志を燃え立たせ、ある決意を固めようとしていたのではないかと想像します。その決意とは言うまでもなく、罪の贖いの御業としての十字架へと上がる決意です。おそらくこの会員の女性の罪の許しを完成させるためにも、私たちの罪を贖うためにも、主はうつむきつつ十字架への決意を淡々と固めようとしていたのではないでしょうか。先ほどあなた方のうちで罪のないものが最初に彼女を石を投げなさいと主イエスが言われたのを聞いて、一人去り二人去り、そして誰もいなくなったと申しました。その後そこに残されたのは主イエスと女性だけでした。ただここでちょっと考えてください。厳密に言えばイエス・キリストは罪を犯したことがありませんし、神の子でもありますので、唯一この女性に石を投げつける権利を有していたはずなんですよね。しかしながら主イエスはある意味その権利を放棄しています。唯一裁くことができる存在がそれを放棄したということは、 彼女が完全に許されたということを意味しているんじゃないでしょうか。主イエスはこの一人の罪ある女性を生かすためにもそうしたんですね。11節後半、私もあなたを罪には定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりません。そしてこの言葉の究極の根拠となるべく、主イエスはそんな罪のあがない、その罪の許しのために、あの十字架にやがて登りました。もしかしたらイエス様があそこで地面に書いてあった言葉は許しという言葉だったかもしれません。まさに主イエスはここであえてしない愛の極み、そして完全な勇気ある撤退をなされたと言ってもいいかと思います。ここで一つですね、立ち止まって考えたいことは、イエス様はこの会員の女性の問題をですね、ただ単に許したんではないんですね。こういう言葉があります。人を憎まず悪を憎む。それを今日の箇所に適用すると、イエス様は人を許して罪を許さず、その罪を自らが引き受けられたと言っていいと思います。イエス様はただこの会員の女性の罪を許したんではなくて、この女性を許したんですね。そしてその罪を後に贖うことになった。主イエスはそこで十字架にかかってくださいました。主イエスはこの女性の罪をも、あなたの罪、私の罪をも背負って十字架にかかってくださった。そのことを私たちは覚えたい。イエス様だけが本当の意味で私たちを罪に定め、そしていや私たちを許すことができるお方なんですね。そのことを私たちは改めて覚えたい。主イエスが身をかがめてうつむかれた本当の理由、その真相は今となってはまさに神の御を知るでありますが、ただそんなイエス・キリストによってこの会員の女性に罪の許しが与えられ、彼女が罪の束縛、罪の奴隷状態から解放されたことは間違いない事実です。この会員の現場で捕まった女性のその後を少し想像してみたいと思います。少なくとも彼女はイエス様のあえてしない愛、勇気ある撤退を主イエスによって用いていただいて、その彼女の窮地をですね、使わされる、救われるわけですが、おそらくその喜びは非常に大きかったと思われます。まあ、この後のことは聖書に書いてありませんので分かりませんが、彼女はその許しの体験を多くの人に分かち合ったんじゃないでしょうか。最後に、解放された奴隷に関する2つのエピソード、以前もお話しておりますが改めてお話したいと思います。あのアブラハム・リンカーンが奴隷解放を宣言した直後、北部にいた一人の奴隷が南部を訪れたそうです。自由の身ですからね。そうしますと、そこにはいまだ奴隷解放を知らない奴隷の仲間たちが主人のもとで酷使されておりました。鎖につながれていました。それを見た北部出身の元奴隷はその状況に黙ってそこを見過ごして通り過ぎたんでしょうか。もちろんそんなことはありませんでした。彼は南部の奴隷たちにそれはそれは大きな声で奴隷解放のニュースを伝えたんです。皆さん、私たちはもはや奴隷ではありません。自由なんです。私たちクリスチャンはある意味罪の奴隷から解放され、救い永遠の命が与えられています。私たちもこの福音を、喜びを多くの人に伝えたいと思うんですね。おそらくあの会員の女性はその救いの恵みを多くの人に分かち合うようになったのではないかな。こんな言葉があります。福音は伝えられて初めて福音となる。伝えられなかったらこれ福音にならないんですよ。どんなにいいお知らせも、どんなにいい素晴らしい恵みも伝えられなければそれは福音になりません。ぜひ私たちは解放された奴隷のようにその福音を伝えていきたい。またこんなお話があります。ある一人の女の人の奴隷が奴隷オークションにかけられました。数日前から急に栄養価のある食べ物が与えられ、着飾らせられ、化粧を施されて、彼女は奴隷主たちの面前にさらされました。そんな女奴隷へのいいねはますますこの上がっていったんですね。 で、それに反比例するかのように彼女の気持ちはどんどん落ち込んでいきました。どんな目に遭わされるかわからない。そしていかにも怖そうな男性が高額を叫んだ瞬間、彼女は終わったと思ったそうです。ところがその直後に紳士風の男性がさらにその金額を上回る高値を提示し、誰も立ち入りできなかったので、その紳士風の男性がこの女奴隷を競り落とすことになりました。ただかなりの高額でしたので、この女奴隷は何をさせれるかわからないという恐怖の中、新しい主人の前に進み出ました。そして彼女は驚くべき言葉をこの男性から聞くんですね。この男性は言いました。私は奴隷解放論者で、協力者の支援を得てあなたを本日競り落としました。あなたは今日から自由です。皆さんちょっと想像してみてください。突然自由を言い渡されたこの元奴隷の女性は、もちろん喜んだことは今でもありませんが、嬉し涙を流しながら目の前にいるその紳士風の男性に向かってこう叫んだんですよ。私は一生あなたに仕えます。彼女はその奴隷解放団体で働き始めました。私たちクリスチャンもこういう意味で主のしもべなのではないでしょうか。主に仕えるというのはそういうことですね。ですから私たちは本当に礼拝のたびに、いかに私たちが罪の奴隷から解放されているか、救いが与えられているか、恵みが与えられているかということを、これでもかこれでもかと感じ取って、また新しい一週間に出ていく必要があるかと思います。あの名曲アメイジング・グレースの作詞者ジョン・ニュートンはかつて奴隷船の船長でしたが、キリストに出会い、まさにアメイジング・グレース、驚くべき恵みの救いの恵みによって彼は大きく変えられました。ジョン・ニュートンはやがて悔い改めてクリスチャンになり、紆余曲折はありましたが、最後には牧師さんにまでなって、説教の最後に必ずこういう言葉を付け加えたそうです。皆さん、一刻も早くあの悪しき奴隷制度を廃止しましょう。奴隷制度の先頭を走っていた男が福音、恵みと出会って大きく変えられた。分かることは変わることです。分かることは変わることです。変わってないということは分かってないということなんですね。ローマ人への手紙の6章17節18節、神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。最後になりますが、主イエスはあの会員の女性のみならず、あなたにもそして私にも言われています。私もあなたを罪に定めない。さあ行きなさい。さあ今週も罪の許し、主の救いの恵みに応える主のしもべとして、新たなる7日の旅路へと出てまいりたいと思います。